海州ダムといたしましては、平成13年度に20万のダムが策定をしまして、今年度の14年度には全国で30のダムが新たに策定することになりました。平成14年度4月1日現在で管理されております98のダムのうち、約 50% のダムの地域ビジョンが策定されることになります。次に策定にあたってのスケジュールでありますが、平成14年10月から平成15年この3月末となっております。策定にあたっては協議会が3回、諮問委員会が6回、ワーキンググループ会議が5回の開催でありまして、CHT ビジョンの概要、具体的な内容等について協議、検討、また意見交換を行っております。現在、策定に向け最終調整が行われているところであります。なお、協議会には、助役が、また、諮問委員会には、企画課長、商工課長、及び、地元の西部地域、まちづくり推進委員会会長が、そして、ワーキンググループには、企画課、商工課の主幹が、それぞれ、参画をしております。次に、目的についてでありますが、国土交通省所管の直轄ダム及び水資源開発公団ダムに関して、ダム事業者、管理者が次に地域の自治体等と共同で策定を行います、次に地域ビジョンの基本的な事項を定めまして、水源地域及び流域の自治体、住民及び関係行政機関等と強く連携をし、適切なダム管理及びダムを生かした水源地域の自立的、持続的な活性化を図ることを目的としております。次に、2点目の実現に向けての6つの取り組みと実現化の対策、重点施策案について、また具体的な取り組みの時期、今後のスケジュールについてでありますけど、まず実現に向けての6つの取り組み、方針ですが、1つ目は観光の振興、2つ目は自然環境の保全と活用、三つ目は上下流との交流、四つ目はふるさとづくり、五つ目は水源地域の情報発信、六つ目は活性化への住民参加の起点となっております。次に実現化の方策でありますけど、まず、方策、方針1としましては、観光地としての振興、宮ヶ瀬湖周辺の利用促進、地場産品、伝統産業の振興となっております。方針2といたしましては、宮ヶ瀬湖周辺の自然環境の保全活用、水源地域としての自然環境の保全整備、方針3といたしましては、水源地域の総合理解、人文化の交流、交流施設の整備、施設の連携となっております。方針4といたしましては、地域間の連携促進、意識の調整。方針5といたしましては、知名度の向上、地場産品などの普及、情報の共有化となっております。 の人々等の参画できる組織づくり、地域住民参画の地域づくりに向けて、これを6つの実現化が掲げてあります。次に重点施策案でありますけど、まず一つ目は楽しい時間を提供する取り組みとして、いろいろな活動を組み合わせた楽しみ方、過ごし方の提供など。二つ目は地域の連携を強化する取り組みで、見合わせ後マナーの策定と連携など。三つ目は自然を守る育てる仕組みで、自然環境の保全管理、こうした12項目の施策が計画をされております。次に具体的な取り組みでありますけど、実施時期は目標年次を平成15年から24年度までの10カ年と定めております。重点施策の取り組みにつきましては、平成15年度から平成19年度までの5カ年の行動計画として示しております。次に今後のスケジュールでありますけど、平成15年度に宮ヶ瀬湖水源地域ビジョンの着実な実施のために、水源地域の町村、神奈川県、地域住民代表、国土交通省からなる仮称でありますけど、宮ヶ瀬湖水源地域ビジョン推進協議会と水源地域の町村の担当者、神奈川県の各部局の担当者でありますけど、それと地域住民代表者等からなる仮称宮ヶ瀬湖水源地域ビジョン推進会議が設置をされます。推進会議につきましては、各年度当初に当該2年度の施策の推進等について協議が行われまして、また年2回程度施策の実施状況の確認が行われます。また推進会議では、各施策の計画立案ビジョンの推進に対しての各施策間の調整を図るものとしております。16年度以降につきましても、宮ヶ瀬湖水源地域ビジョンは周辺住民への積極的な周知を図るとともに、ビジョンへの積極的な住民参加が期待をされているところであります。3点目のビジョンについて、町としての考え方と今後の方策についてでありますが、具体的には各施策を毎年推進していくことになりますが、実施にあたっては国、県、市町村、それに宮ヶ瀬ダム振興財団等が関係機関の連携協議により進めていくことになっておりまして、具体的な事業内容は今後検討することとされております。また実施内容等につきましては、町の総合計画を基本ベースにすることはもちろんのことでありますが、ビジョン自体が宮ヶ瀬ダム周辺とのことでありますので、重点施策につきましては進捗状況を勘案し、状況に応じて適宜施策については見直しを行うことができるようでありますので、地元関係団体等との連携を図りながら、このビジョンが目指す水源地域の活性化に取り組んでまいりたいと考えているところであります。次に教育行政につきましては、後ほど教育長よりご答弁を申し上げます。続きまして、特別養護老人ホームの入所状況についてのご質問でございますが、1点目の入所基準 従来の土地制度から契約制度に変わりましたことから、要介護1以上の方なら誰でも入所ができるようになり、入所できる注意も原則的に申し込み順となりました。そのようなことから、全国的に特別養護老人ホームに入所を希望する方が増加をしまして、しかも要介護度の低い方の入所希望者が多くなっているようであります。この結果、緊急性の高い方や重度の方がなかなか入れないという状況であります。国ではこのような状況を踏まえ、昨年8月7日付で施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申し込み者を優先的に入所ができるように、指定介護老人福祉施設の人員設備及び運営に関する基準の改正をいたしております。神奈川県ではこの省令改正の趣旨に即した優先的な入所についての手続きや判断基準を具体化、明確化するため、市町村と神奈川県高齢者福祉施設協議会との協議会とで協議をいたしまして、神奈川県特別養護老人ホーム入退所指針を昨年の11月に改正をし、本年1月1日から各施設ともこの方針に基づきまして入退所事務が行われております。具体的な内容といたしましては、施設としては入所申し込みを受け付ける際、要介護度、日常生活自立度、介護者の状況、地方の症状による顕著な問題行動、医療的処置の状況、住居環境、介護保険によるサービスの利用状況などの個別事情を調査をしまして、その結果を総合的に見極めながら点数化することにより、入所にかかる優先順位を決定をしております。次に2点目の町内における待機者の状況でありますが、2月1日現在78名の方々が入所申し込みをされ、入所への待機をしておられる状況であります。この待機者を要介護度別の内訳といたしましては、要介護1の方が22人で、待機者全体の 28.2% となっております。要介護2の方では17人で 21.8%、 要介護3の方で21人、 26.9%、 要介護4の方では13人で 16.7%、 要介護5の方では5人で 6.4% となっております。次に入所に関する問題点と公平性の確保についての考え方でありますが、特別養護老人ホームは専門の職員が24時間体制で介護する充実した内容から見て、利用者の費用負担が比較的低いため、施設サービスと在宅サービスを利用する方の自己負担のあり方などが課題となっております。また町内には2つの施設で104床、いわゆる104別 ットですね、104のベッドが整備されておりますけど、約 60% に当たる61床ベッドを本庁の介護保険に加入されている皆さんが利用をされております。したがって残りの43床3ベッドは他の市町村の方が入所されている状況にあります。特に本庁では高齢者保険福祉計画に基づきまして、民間での施設整備に対し助成をするなど基盤整備に力を注いでまいりましたが、介護保険制度に変わりましてからの施設入所は、入所される方と施設との契約方式となったことで、どこの市町村の施設でも自由に選べるようになったことなども問題と言われております。また高齢者の確保につきましては、今回改正されましたこの入退所の指針に基づきまして、各施設が入退所検討委員会を設置をし、適正に評価された優先順位をもとに公正に決定することとなっております。また入所決定にあたっては、各施設が設置する入退所検討委員会に諮り決めておられまして、今後この委員会に施設以外の第三者の参加を求めることにより、なお一層透明性公平性が確保されることと考えているところでございます。以上、ご答弁です。
教育長の平川君。
教育長、教育行政についてであります。まず1点目の小中一貫校についての考え方についてのご質問ですが、小中一貫校につきましては2002年12月に成立いたしました。国の法律や命令に基づく規定について、小公共団体が一定の手続きを経て特定特例として事業を実施することを可能にする法律、すなわち特法に基づくものであります。従いまして、小公共団体が小中一貫校を設置しようとするときには、構造改革、特区研究開発学校制度の申請を行い、内閣総理大臣の認定をもって初めて実施可能となります。なお、国からの財政支援は一切ないとのことであります。小中一貫校をどう考えるかでありますが、すでにいち早く導入に向け準備を始めた自治体等もございます。ある自治体では、その導入の理由といたしまして、1点目、小中学校間の学習や生活の不安や戸惑いをなくしていく。2点目、継続的指導の中で、一人一人の児童生徒の個性や能力、興味関心をより伸ばしていく。3点目、共通の学力観に基づく継続的指導で学力の向上と心身の成長を図っていく。こうしたメリットを説明して説明しております。しかしが一方では、一部エリート校を作り出すだけではないのか。それから先に述べたメリットは、必ずしも小中一貫校でなければ成し得ないものではなく、教育学的根拠に乏しいのではないか、といった意見。さらには、小学校1年から中学校3年まで、9歳の年齢格差、発達段階の違いへの対応をどうするのか、など、様々な論議がなされているとのことであり、小中一貫校設置につきましては、万人の総意のもとに実施していくといった状況までには至っていないと受け止めております。これらの状況を踏まえまして、本庁としての考え方でありますが、小中一貫校としての町立学校の設置としてではなく、何よりもまず、 小中一貫校が狙いとしている教育上のメリットを既存の学校枠、制度の中で推進していくことが肝要であると考えております。この点では例えば、児童生徒指導上の連携、開かれた学校づくりとしての地域連絡会議などにおける小中学校の連携、さらには指導者だけではなく児童生徒の直接交流などによる教育課程の連携、高校までも視野に入れた連携など、すでに各校におきまして積極的に取り組んでおり、教育委員会といたしましても関係連絡会議や研修会を開催するなど支援の充実に努めております。また平成15年度からは教科指導上の連携なども視野に入れた研究活動に取り組む予定でおります。繰り返しになりますが、本庁におきましては、小中一貫校を設置することとしてはなく、義務教育9カ年をどうするかといった視点に立ち、より一層の移行主観の連携充実に努めてまいる所存であります。次に2点目の年間2学期制についてのご質問でございますが、2学期制の対応につきましては、地方分権の流れの中で、市町村の教育委員会が学校管理規則の改定を行い、学校の長期休業日の設定などに弾力性を持たせることにより可能となるもので、高校などのケースも含め、県内をはじめ全国の様々な市町村で実施されてきております。なお2学期制と似ておりますが、夏季休業や冬季休業期間などは変更することなく、教育課程上で前期後期と分ける2期制も2学期制と同じ意味で取り扱われていることもあります。2学期制、2期制におきますメリット、デメリットなどにつきましては、例えば長い期間でじっくりと学習に取り組むことができるといった評価がある一方、日本の気候や風土にそぐわない面がある。市町村がそれぞれに取り組んだ場合、市町村を超えた事業、例えば高校入試などへの対応や部活動の大会など、諸行事などとの調整が難しいといったことが挙げられております。ご質問の2学期制についての本庁の考え方でありますが、本来の意味の2学期制に対する学校管理規則の改正などの検討対応につきまして、15年度に向けての具体化はしておりません。また前期後期の2期制につきましては、学校の教育課程の工夫で取り扱えることから、教育課題検討委員会で話題にしたり、学校によりましては研究課題としておりますが、平成15年度に向けての具体化している学校は現在のところ聞いておりません。今後に向けましては、学校関係者だけでなく幅広い立場の方からご意見をお伺いする機会を設定するなどして研究を深めていきたいと考えております。なお平成15年度に新規事業として予定しております教育懇話会におきまして、意見交換のテーマの一つとして2学期制度を取り上げる予定でありますし、また厚木市愛子郡教育長協議会の15年度における緊急課題としても取り組むつもりでおります。次に3点目の小中学校における教師の意識改革への取り組みについてですが、学校教育をはじめといたしまして、ここ数年の教育に関する様々な改革は、教育を支える制度や各種法規にまで踏み込んだかつてないほどの大きなうねりとなって教育界に押し寄せております。現在では、その動きが教育における憲法と言われます教育基本法の改正にまで論議が高まっていることはすでにご存知の通りであります。これらの様々な教育改革に対し、実際に児童生徒を直接指導を支援している教師が果たすべき役割は、当然のことながら大きなものがあり、 より良い学校教育の実現の上から新しい時代に求められる教員としての資質向上と意識改革が求められる理念となっております。具体的に教員に求められる資質や能力は様々なものがありますが、それらのより一層の向上に向けた意識改革の視点と取り組みを大きく3点に整理して申し上げますと、まず1点目といたしまして、開かれた学校づくりを推進する中で、地域社会からどのように学校や教師が評価されているのかを意識し、今の時代にふさわしい感覚を持つこと、すなわち一人一人の教師が学校を外部から見る視点を持つということが大切だと考えております。この点におきましては、すでに学校評議員制度を生かした取り組みとして、また保護者や地域の方から評価をしていただく学校の外部評価への取り組みとして、具体的に推進しているところであります。本庁では学校評議員はすでに全ての小中学校が設置しております。学校の外部評価につきましても、上立小中学校8校が実施し、残る1校も実施に向け具体的に検討しております。この点では県内でも特に先進的な取り組みをしている市町村であると実しております。続きまして2点目といたしまして、大きく変化する時代だからこそ規定によらず新しいことにチャレンジする気概を持つこと、すなわち従来の殻を破り創造的に働くことができる教師であるということが大切だと考えております。この点におきましても1点目と関係いたしますが、教師自身が自ら課題を設定し、体験的な研修として積極的に学校外での研修計画を立て実施していくことを目的とする課題選択研修を今年度から実施するなど、教育委員会といたしましても各種研修を見直し、その推進を図っているところであります。3点目といたしましては、以上も含めまして何よりも増して教師には人間的な魅力としての求心力や指導性が求められていると認識しております。勤務中であるか否か、フォーマルであるかインフォーマルであるかに変わらず、両方の場でのリーダーシップが取れる教師として、例えば学校を支える地域に積極的に出ていく教師、居住する地域で地域住民の一人として地元の教育をリードしていく教師など、教育に対する思いや願いを意欲的に実現しようとする教師であってほしいとの願いを込めて、小中学校校長会議など様々な機会を通して働かせてまいりました。平成15年度に向けましては、すべての小中学校が開かれた学校づくりや特色ある学校づくりを推進する中で、そこに在籍する児童生徒にとって、保護者や地域の方にとって、さらにそこに勤務する教師にとっても魅力のある学校となることを願い、魅力ある学校づくりをキーワードにした各種事業や研修、各学校での取り組みを計画しております。魅力とは何か、この問いを各学校や一人一人の教師が追求していくことが、合わせて必要とされる教師の質や意識の向上に向け、大いに力となると確信を持ち取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
12番、小島君。
12番。それでは、最後もさせていただきます。はじめに、教育行政についてなんですが、まず、一貫校については、町としては、現在の、学校枠の中で、推進をしていくことが、肝要であると考えるということで、また、今現在でも、先生、児童、生徒の、多校間の連携、交流を進めておるということで、理解をするわけでありますが、やはり、戦後の民主教育の中のですね、633制が、やはりもう50年以上経過した今、やはりいろんな、ほころびじゃないんですが、不登校の問題やいじめの問題等で、出てくる、来ているんではないかなというふうに思うわけです。やはり今の制度にですね、やはり疑問を感じている人は、少なくないと思います。 ですね、やはり、この小中一貫校のような取り組みを始めてきてですね、やはり様々な考え方が、出てくることは、良いことではないかと思います。ぜひですね、やはり、視点を変えてですね、やはり日本の将来を任せる、子どもたちにとって、最良の方向、最良のですね、教育とは何かを、ぜひ、議論を深めていただきたいというふうに思います。それから、2学期制についてでありますけど、平成15年度の、新規、授業予定の中の、教育公安会ですか、それからまた、アピア以降の、教育庁、協議会等でですね、意見交換、研究課題とするとの、ことでありますけど、やはり、学校、週5日制の、今完全に言いますかね、そういう形の中の、やはり、授業時間の減少がですね、やはり、学力低下という中の、懸念もされておるわけですから、やはり、そういった中でですね、やはり、2学期制を導入することによって、授業時間の確保であるとか、また、先生サイドにすれば、例えば、通知表の、作成にしても、それが3回が2回になるわけですから、実は先生の負担の軽減など、メリットもあると思いますので、ぜひ、研究を、進めていただきたいというふうに思います。それから、3点目の、先生の意識改革についてでありますが、取り組みについては、よく、理解をいたしたところでありますから、これからもぜひ、頑張って取り組んでいただきたいと思います。そういった中ですね、学校評議員制度を生かした、取り組みという中で今、学校の外部評価について、9校中8校を、やっておられるということで、残る1校は、どこなんでしょうか。
教育次長本田君。
はい、教育次長、学校の外部評価を取り入れてない学校ということで、愛川中原でございます。はい、教育長、ちょっと補足をさせていただきますけども、あと1個残っております中原市についてもすでに準備を進めております。
12番小島君。
はい、12番ということは新年度から、実施されるという理解でよろしいですか。
教育長近藤君。
はい、教育長、この予定になってございます。
12番小島君。
はい、12番、ぜひですね、積極的な、取り組みを、お願いしたいと思います。それで次ですね、やはり先生のですね、意識改革、これ非常にこれからやはり大事になっていくと思います。そういった ところでですね、教育開発センターも、設置されて、かなりの時間が経過しておるわけですが、この教育開発センターのですね、この先生の意識改革に向かってのですね、今までの取り組みとですね、今後の、一体的な推進についてお伺いを。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、開発センターの今までの取り組みの状況と、それから今後の、推進についてのご質問でございますけれども、まず、今まで開発、教育開発センターとしての取り組みでございますけれども、とりわけ、重要な教育課題に踏み込み、研究、研修を実施していく機関として、教育開発センターが取り組んでおります様々な事業は、直接、間接的に教職員の意識改革につながっていくものと考えてございます。まず、教育開発センター事業といたしまして、具体的な例を申し上げますと、まず、スクールカウンセラー事業でございまして、スクールカウンセラーは、児童、生徒や保護者の方の相談を中心に活動しておりますが、一方では学校そのもの、学校教育のあり方そのものに対しまして適切なアドバイスや支援を行っている点で、学校そのものが相談者となってございます。校内において教員とは異なる専門的な面で教育を見つめ、学校教育改革、ひいては教員の意識改革を促すということで、スクールカウンセラーを校 界での臨床教育学の発信基地として位置づけて取り組んでまいりました。また今年度からスタートいたしました自主研究グループ支援活動は、与えられた研究課題ではなく自ら積極的に研究課題を探り、学校教職員であるとか、あるいは民間であるとか、あるとかを問わずに、自主的にグループを構成し、研究に取り組むべく、本事業に応募されたものの中から、教育庁を代表とした関係者による審査を受け、指定グループとなる点で、従来とは異なる、新しい研究のあり方の風を、学校の中にも吹き込んでおり、その点で教員の意識改革を大きく促すものであると認識をしております。続きまして、今後の推進の方向でございますけれども、まず今後の取り組みでありますけれども、一体的な推進の意味を 教育開発センターと学校というだけではなく、地域住民の方の声をいかに教育行政に生かしていくかといった点を視点、さらにその上で児童生徒や地域の方、そこで働く教員にとって魅力ある学校づくりをどう行っていくかという視点から、さまざまな事業に取り組んでまいりたいと考えてございます。平成15年度に予定しております主な事業といたしましては、先ほど教育長の答弁にもございました通り、教育に関する住民の期待や考えを広く探り、教育課題を明確にしていくための教育懇話会の開催、各学校の創意と工夫を取り入れ、魅力ある学校づくりに向けた魅力ある学校づくり検討委員会、基礎基本と新しく学力の充実に向けた新しい学力検討委員会の開催、本年度から始まりました学校5日制のもとの子どもたちの考えを調査研究、より良い子ども会活動のための研究や支援等であり、これらの研究調査また協議を合わせて地域の中で期待させる学校像になり、教員像をより明確にし、教職員の意識改革につながっていくものと考えております。
12番、小島君。
12番。この、開発センターの中のですね、今、人から、説明がありました、自主研究グループの支援活動についてですね、今までの成果といいますか、またどのような取り組みをされているのか、もし分かりましたら。
教育次長、本田君。
はい、正確な数等はちょっとこの手元にございませんけれども、12から13だと思いますけど、申請がございまして、先ほど倉下通り申し上げました通り、教育長ほか関係者で、審査を行いまして、その中から10団体を、認めさせていただきました。その中には学校の関係者、あるいは子育て支援活動の関係者と、さまざまな団体、自主グループ活動がございました。
12番、小島君。
はい、12番。ぜひ、こういった形のものも、支援をしていただきたいというふうに思います。また、15年度では、魅力がある、学校づくり検討委員会とか、また、学力成果という中の、学力向上検討委員会とかね、そういったものもやられるということですので、ぜひ、せっかく活動に、期待をしていきたいというふうに思います。特に、教育制度改革についてはですね、やはり、この流れに乗り遅れることなくですね、ぜひ、これからも、取り組んでいただいて、愛花の教育は素晴らしいと、これからも、言われるようにですね、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。それでは次に、特別養護老人ホームの方へ行きたいと思います。
関係なんですが、まず、介護保険、施行後のですね、町内先生の、入所状況についてですね、介護度を含めてお伺いをいたします。
店部長、亀井君。
店部長、介護保険施行後の町内の特別養護老人ホームへの、まあ、入所状況でありますが、平成12年度では平山ホーム、美濃ホームを合わせまして12人であります。13年度は11人、平成14年度、これは2月末現在でありますけども、13人で、合計36人入所いたしました。介護度別では、要介護1の方が8人、要介護2の方が4人、要介護3の方が9人、要介護4の方が10人、要介護5の方が5人となっております。
12番、小島君。
はい、12番、それとですね、それでは次に、まあ、この入所指針が、改正されて、新しい指針で今、その入所判定がされておると思うんですが、この新指針に基づいてですね、入所された方はおられるんでしょうか。
店部長、亀井君。
店部長、入所新進、改正後のですね、入所状況のご質問でございますけども、入所の新進に基づきまして、入所されました方はですね、2月末現在で1名でございます。この方は、要介護5の方で、緊急性、要介護度、家族の状況で判断され、優先的に入所されたものでございます。
12番、小島君。
はい、12番。やはり今までの経過でいきますと、まあ、介護1の方でも、やはり、まあ、大体2年間の間に、まあですね、8人入ってね、という形の中では、まあ、それも少しは、また、まあ、どうしても、入りたい方が入れるようになったのかなというふうに思います。そういった中でですね、今までは、申し込み順という形になってたと思うんですが、で、まあ、今年度15年の1月からですね、今度は新しい指針という形の中で、別途入所判定がされていくということでありますけど、その辺の今までの、申し込みでされた方と、新指針ですね、のその辺の関連性といいますか、整合性が今どのような運用がされているのかお伺いします。
店部長、亀井君。
店部長、1月から神奈川県特別養護老人ホームの入退所の新指針が施行されましたが、まあ、各施設ではすでにこの新指針に基づきまして、入所をまだ行っていないということでございます。と理由といたしましては、まあ、近々にですね、入所が決まっているからに対しまして入所が遅くなることが生じます。そういったことからですね、まあ、待機者の了解が得られないなどの問題が出てまいりますので、まあ、徐々にですね、この新指針に沿うように入所を行っていくということで伺っております。
12番、小島君。
はい、12番、制度が変わってですね、せっかく今まで順番で待ってた方がですね、今度は後回しにされてしまうといろんな、まあ、弊害もあるかと思いますが、それぜひ公平制度の中でやっていただきたいというふうに思います。それで、次ですね、まあ、この今度は各施設にですね、検討委員会が、まあ、設置されておるということでありますけど、まあ、この検討委員会にですね、やはり、施設以外の、まあ、第三者を入れることについてですね、やはり、まあ、といっても、まあ、それはやはり、公平性の観点からっていう、今、そういった答弁いただいたわけですけど、まあ、といってですね、まあ、この検討委員会にですね、第三者を入れることについてですね、まあ、施設を指導できるのかどうか、お伺い。
先生部長、亀井君。
水部長、まあ、委員会、まあ、施設以外の第三者を入れることについて、町は指導できるかというご質問でございますけれども、新しい神奈川県 県の指針によりますと、入対処委員会の委員については、まあ、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、まあ、栄養士、介護支援専門員等で、まあ、構成され、またの施設以外の第三者の、まあ、参加を求めることが望ましいとなっております。従いまして、第三者には民生委員や介護相談員、さらには町の職員などが考えられますが、施設が設置する、まあ、委員会でございますので、今後施設とよく協議してまいりたいと存じております。
12番、小島君。
はい、12番。まあ、県の、まあ、指導指針では、まあ、望ましいということになっておるわけですが、まあ、相変わらず、まあ、この、まあ、特養施設についてはですね、あの、以前の、まあ、そういった、まあ、町としての、こういった、まあ、施設の整備という中で、まあ、かなり、建設的に関しても、調整をしておると思います。今でも、また、いろんな形の中の、まあ、指導料金をはじめですね、調整をしておると思いますので、まあ、そういった観点からいきましてね、ぜひ、やはり、公平性、透明性の観点からもですね、ぜひ、まあ、第三者を入れていただくよう、よく、まあ、協議をお願いしたいというふうに、これは要望でお願いしておきます。それから、次に、じゃあ、見えますと、水源地域、ビジョンに。
ちょっと、小島に、総合に入る前にですね、
はい、
先ほどの教育次長の答弁で訂正がありますので、それを先にやらせていただきます。
はい。
教育次長、小野君。
はい、教育次長。先ほど、自主研究グループの、数につきまして、私、応募で12班、そして10グループが決定というようなことでご答弁させていただきましたけども、正式には9団体より申し込みがございます。そのうち、6団体が教育関係者、それから3団体が一般の関係者ということで、そのうち5団体を、自主グループと認めたというふうなことでございます。訂正をさせていただきます。
12番、小島君。
12番。それでは、水源地域ビジョンに移りたいと思います。このビジョンはですね、私も、まあ、このビジョンの、まあ、こういった、作成経過とか、こういうものを、知ったのは、まだ本当に数ヶ月前で、まだこういったものを、に取り組んでられるのを、なかなか皆さん、まあ、知っていられない方が多いのかな、というふうに思うわけです。まあ、そういった関係の中でですね、やはり、まあ、皆さんと同じ認識の中で、ぜひこういうものもあるんだよという形の中で、やっていきたいと思いますが、まあ、特にですね、この、実現に向けての6つの取り組みというところを言いますとですね、まあ、本当にこの6つの取り組みが、しっかりやられたら、本当にダムを中心とした観光、振興というか、そういったものは、まあ、素晴らしいものができていくのかなというふうに思うわけです。そういった中で、まあ、6つの取り組みがあって、その次にですね、やはり、まあ、この重点施策があって、まあ、この重点施策に関しては、もう15年から、まあ、19年の、まあ、5ヶ月間の中で、まあ、行動計画を示して、まあ、やっていこうという形になっているところですね。まあ、そういった中で、また、この重点施策に関しての、まあ、推進についてはですね、まあ、推進協議会、また、推進会議という形の中で、まあ、実施状況の確認と、また、各社間の調整等をやっていくということでありますけど、そういった中ですね、まず、1点目としてですね、まず、町としてですね、宮ヶ瀬ダムを利用した、活性化に向けての取り組みについて、このビジョンが指針となるのかどうかお伺いをします。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長。町としてですね、活性化に向けての取り組みの、このビジョンがですね、指針となるのかというご質問でありますけども、このビジョンにつきましては、宮ヶ瀬ダム周辺の一体的な活性化、そして、適切なダム管理を目指すということでありまして、今後、国
定にあたりましては、国県の計画はもとより、関係各町村の総合計画を反映したものとなっております。まあ、そうしたことで、まあ、町の総合計画にない、いわゆる国、県、財団等の取り組む施策も盛り込まれておりますので、まあ、そうした面ではですね、活性化に向けてより相対的な指針になれるものと考えております。また必要に応じましてですね、見直しもすることとされておりますことから、今後本庁の要望等についても調整はですね、しやすくなるのではないかというふうに考えております。以上です。
12番、小島君。
はい、12番。そういった形の中で、まあ、調整をしているということでありますが、先ほども、町長答弁にもありましたが、そういった中でですね、やはり、まあ、町としては上位にある、まあ、総合計画があるわけですが、まあ、総合計画とですね、の関連性を含めてですね、やはりこの、まあ、ビジョンの作成会議が何回か開かれていると思うんですが、そういった経過の中で、まあ、総合計画と、まあ、このビジョンが、まあ、合宿したときにですね、まあ、どのような対応されていくのか、関連性をちょっとお願いします。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長。ただいまですね、まあ、総合計画との関連ということでございますけれども、今申し上げましたように、まあ、総合計画そのものを各町村のですね、まあ、総合計画が、これに反映をされているということでございまして、もちろん、まあ、国県の計画も入っているわけですけども、まあ、町の関係ですね、いわゆる、水源の森づくり事業とかですね、あるいは水祭り、あるいは高等級、パトロールの問題、上限、自治体、上限下流の自治体との交流の問題、まあ、そうしたですね、ものも入っておりますし、あるいは、総合計画で、掲げております、農産物の販売拠点の整備ですね、あるいは観光型商業、サービス型サービス業の誘導等の誘導等、そういった施策もですね、今後項目的には具体的には今ビジョンの中にありませんけども方向性としてはございますので、そういう中でですね、取り組みをしていくようになることがありますし、町としましては整合性をですね、このビジョンとの整合性も持っていて、そういう形になっておりますので、そうした実現に向けてですね、努力をしてまいりたいと考えております。以上です。
時間が終了と同時に打ち切りますので注意を願います。12番、小島君。
はい、12番、時間がなくなってきましたので、じゃあちょっと飛ばしちゃいますので、最後にですね、やはり、まあ、この中堅施策案についてですね、まあ、非常にいいことがいろいろ出されておるんですが、やはり最終的に、まあ、何かやっとしても、予算がないとなかなかできないというふうに思っております。そういった中でぜひ予算付けについても今後努力をお願いしたいということと、最後に、これは要望にしておきますが、やはり、宮ヶ瀬ダムをですね活用した、まあ、観光振興についてですね、やはりこのビジョンを利用することは非常に、まあ、有効じゃないかなというふうに考えるわけです。まあ、昨日から話がありましたように、温泉施設や、それから温泉施設の構想やですね、まあ、これから相川公園に計画されている、まあ、工芸工房村なども含めてですね、町としてぜひですね、まあ、積極的な、まあ、地域の発展に、取り組んでいただくよう、お願いをいたしまして、じゃあ、もう終わります。